お元気でお過ごしですか。命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから第一ペテロの手紙の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は第一ペテロの手紙5章2節から14節第一ペテロの手紙最終回です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
第一ペテロ5章の学びをしていますが、5章の2節。あなた方のうちにいる神の羊の群れを牧しなさい。強制されてするのではなく、神に従って自分から進んでそれをなし、卑しい利得を求める心からではなく、心を込めてそれをしなさい。ペテロは、監督の職務を取っている長老は、群れを牧すべきであるということを強調しています。ちなみに長老は単数形で語られることは決してありません。長老が一人きりであるということはないからです。また牧するとは、群れの必要を備えることと守ること、監督することと訓練すること、指示を与えることと指揮することを含んでいます。長老のミニストリーは十分に積極的に行われるべきですが、ペテロは同時に否定的な禁止命令も与えています。まず最初に長老はしなければいけないからではなく、自分たちが自由意志でそうすることを選んだからという正しい理由と正しい精神で奉仕をすべきであるとペテロは言っています。彼が言っていることに注目してください。あなた方のうちにいる神の羊の群れを牧しなさい。強制されてするのではなく、神に従って自ら進んでそれをなしと書かれています。自分から進んでそれをしなさい。神様はあなたに、誰もやりたくないのなら仕方がないので私がやりましょうというような口を尖らせたような気持ちで教会の職務については欲しくないと願っておられます。そしてそのような気持ちでいるなら、やめておきなさいと神様は言っておられるのです。なぜなら誰もやりたがらないから、仕方なく自分がやるというのは、主に仕える健全な動機ではないからです。もし強制されてやるのなら、主に仕えることには何の価値もありません。またここには、卑しい利得を求める心からではなく、心を込めてそれをしなさいと書かれています。奉仕のためには正しい理由、つまり彼らは自由に奉仕をすることを選ぶのですから、正しい精神が必要です。そしてそれだけでなく、正しい動機もなければならないことを、ペテロははっきりと示しています。そしてその動機は物質的な利得のためではなく、ただ奉仕をすることの純粋な喜びのためでなくてはなりません。長老は職務から何かを得ることにではなく、職務自体に満足を見出すべきなのです。マギ博士はご自分の経験を次のように述べています。何年も前のことですが、娘と一緒に高速道路をロサンゼルスに向かって走っていました。実は彼女も私が牧師として仕えていた教会で仕事をしていたからです。いつものように私たちは高速道路でラッシュに巻き込まれてしまいました。そこで私は娘に言いました。周りの人たちを見回してごらん。誰か幸せそうに見える人がいるかい？彼らは緊張と圧迫感の中で車に座って自分たちが軽蔑している仕事に出勤しようとしているんだよ。 今日ほとんどの人たちは自分が全くやりたくない仕事をしている。だから主が望んでおられる主の奉仕の場にいられることは素晴らしいことなんだよ。その奉仕が好きでそれをやりたいという仕事ができるんだからね。神様の御言葉を教えるミニストリーは私にとって純粋な喜びとなりました。シモン・ペテロはクリスチャンの奉仕には正しい動機がなければならないと言っています。日本の教会には教会が伸び悩み、合わせて経済的なプレッシャーを感じ、行き詰まり、奉仕の喜びを失いつつある牧師が多いのではないでしょうか。実はかつての私もそうでした。信徒に無理な経済的な負担を課している牧師も、また十分な給与を払わずに牧師とその家族に大きな犠牲を要求する改宗も、両方とも共に純粋な奉仕の自由と喜びを失いやすいのではないでしょうか。第一ペテロ5章の3節。あなた方はその割り当てられている人たちを支配するのではなく、むしろ群れの模範となりなさい。言い換えれば、長老は駆り立てるのではなく導くこと、威張り散らすのではなく模範を示すことという正しいやり方で自分のミニストリーを行わなければなりません。牧師は講壇に上がって自分自身が実際にはやらないようなことを会衆にやるようにと眉をしかめて脅かしてはなりません。自分たちには自分自身がしないことを他の人たちに要求する権利はないと思います。五章の四節。そうすれば大牧者が現れるときにあなた方はしぼむことのない栄光の冠を受けるのです。長老のミニストリーは適切な意識を持って行われなければなりません。その意識とは、自分が大牧者に仕えているという意識です。長老はその方に対して責任があり、またその方ご自身が長老の奉仕に永遠の報酬をもって報いてくださるのです。自分たちはただなんとなく働いているのだというような考えを持たないでください。パウロは、クリスチャンは明確な目的もなく働くべきではないということをはっきりと述べています。あなたはやがてあなたの奉仕を正しく評価される主のために働くべきです。そしていつの日か主から永遠の報酬をいただくことができるのです。私たちはそのような動機によって主に仕えるべきです。またここにはあなた方はしぼむことのない栄光の冠を受けるのですと書かれています。聖書の中には多くの冠のことが言及されています。そこには命の冠と義の冠も含まれています。では栄光の冠とは何のことでしょうか。これは私たちがいつの日か主のご栄光に預かるようになることを意味していると思います。この栄光という言葉に関してマギー博士は次のように述べています。何年も前に研究した中で、旧約聖書の中には栄光と訳されているおよそ1ダースもの言葉があることに気づきました。今日栄光という言葉はしょっちゅう使われていますが、一般的なクリスチャンは栄光の意味についてぼんやりした概念しか持っていないのではないかと想像します。研究の結果、栄光には形と大きさがあることを発見しました。神様の御言葉に耳を傾けてください。詩篇19編の一編にはこのように書かれています。天は神の栄光を語り継げ、大空は御手の技を告げ知らせる。科学的な推測によって決められた宇宙の大きさはびっくりするほどのものですが、おそらくそれは神様の偉大な宇宙の前庭にしか過ぎないのではないでしょうか。それが栄光です。そしてそれは私たちの神様の偉大さを象徴しています。では栄光の色についてはどうでしょうか。夜、この広大な宇宙を見上げてください。 そして地球を見てください。秋、特に木々の紅葉をよく見てください。それが神様の栄光なのです。確かに栄光には色があるのです。言わせていただきますが、神様の栄光はとても素晴らしいもので、私たちはいつの日かその栄光に預かるようになります。主はそれを栄光の冠と呼ばれます。またペテロは主をここで大牧者と呼んでいます。良い牧者は羊のために命を捨てます。このことは詩編22編に書かれています。偉大な牧者は羊の世話をします。そのことは詩編23編に書かれています。そして詩編24編では、主はやがて再び来られる大牧者です。いつの日か私たちの大牧者であられる方が現れます。主はその時にもご自分の群れを連れて来られ、私たちもその群れの一員となることができるのです。第一ペテロ5章の5節から6節。同じように若い人たちを長老たちに従いなさい。皆互いに謙遜を身につけなさい。神は高ぶる者に敵対し、へりくだる者に恵みを与えられるからです。ですからあなた方は神の力強い御手の下にへりくだりなさい。神がちょうど良い時にあなた方を高くしてくださるためです。同じように若い人たちを長老たちに従いなさいと書かれています。今の時代これが逆転してしまっているのではないでしょうか。でもクリスチャンの若者は神様の御言葉が若い人たちを長老たちに従いなさいと言っていることを認識する必要があります。結局のところ、もしあなたに良い父親、あるいは経験な父親がいるなら、あなたのお父さんにはきっとあなたよりももっと分別があるはずです。またここには、皆互いに従い合いなさいと書かれています。言い換えれば、信者は他の人たちのやり方よりも自分のやり方を通そうと躍起になってはいけないということです。また、謙遜を身につけなさいと書かれています。実際私たちは謙遜という武器を身につけるべきです。ここに描かれている描写はそのような姿を示しています。またここには、神は高ぶる者に敵対し、へりくだる者に恵みを与えられるからですと書かれています。ペテロはこれまで、謙遜と恵みについて多くのことを語ってきました。傲慢な人は、神様の恵みを体験することはできません。神様の恵みのうちに成長することができるのは、あなたが謙遜になる時だけなのです。ですから、あなた方は神の力強い御手の下にへりくだりなさい。神がちょうど良い時に、あなた方を高くしてくださるためですと書かれています。キリストが来られることを考慮しますと、神様の子供の態度は謙遜でなければなりません。キリストが来られる時、主は正義を打ち立て、すべての物事を正しくしてくださいます。人間であるあなたには、この世をまっすぐにすることは決してできないのです。第一ペテロ5章の7節。あなた方の思い煩いを一切神に委ねなさい。神があなた方のことを心配してくださるからです。神があなた方のことを心配してくださるからですとは、文字通りあなたに関することが、神様には重要であるということです。主イエスは優しく次のように言われました。マタイ十一章の二十八節。すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさい。私があなた方を休ませてあげます。あなたの罪の重荷を主のところに持って行ってください。主はあなたを救ってくださいます。その後主のところに行けば、主はあなたに会ってくださり、あなたの問題に関して助けてくださるのです。主にあなたの思い煩いをお委ねしてください。パウロはピリピの信者たちに 何も心配せずに、すべてのことについて祈りなさいと勧めています。ピリピ4章の6節。何も思い煩わないで、あらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りと願いによって、あなた方の願い事を神に知っていただきなさい。それは、祈りのうちに心配事を主のところに持って行きなさい。そしてそれをそこに置いてきなさい。それをまた拾ってはいけませんということです。第一ペテロ5章の8節。身を慎み、目を覚ましていなさい。あなた方の敵である悪魔が、吠えたける獅子のように、食い尽くすべきものを探し求めながら歩き回っています。身を慎みという言葉は、第一ペテロの手紙4章の7節に使われている言葉とは違うギリシャ語です。ここでは、注意深くしているという意味です。私たちは霊的な目を覚まして、悪魔に立ち向かうようにと教えられています。今日悪魔はあなたを神様から引き離そうとしてこの世でうろうろしているのです。9節。固く信仰に立ってこの悪魔に立ち向かいなさい。ご承知のように世にあるあなた方の兄弟である人々は同じ苦しみを通ってきたのです。固く信仰に立ってと書かれています。ここに描かれているのは、軍隊が敵に向かって立っている光景です。私たちは他の信者たちと一緒になって悪魔に立ち向かわなければなりません。あなた一人では悪魔に立ち向かうことはできないのです。あなたには神様の武具が必要なだけではなく、同時にあなたと一緒に立ち向かってくれる他の信者たちが必要なのです。だからこそあなたに何か必要があるときには、いつでもあなたはあなたの兄弟姉妹に祈りのリクエストをして祈ってもらう必要があるのです。私たちは共に立ち上がって悪魔に立ち向かう必要があるのです。固く信仰に立って、この悪魔に立ち向かいなさい。ご承知のように、世にあるあなた方の兄弟である人々は、同じ苦しみを通ってきたのですと書かれている通りです。第一ペテロ5章の10節。あらゆる恵みに満ちた神、すなわち、あなた方をキリストにあって、その永遠の栄光の中に招き入れてくださった神ご自身が、あなた方をしばらくの苦しみの後で完全にし、固く立たせ、強くし、不動のものとしてくださいます。あなた方をキリストにあって、その永遠の栄光の中に招き入れてくださった神と書かれています。私たち自身のうちには栄光はありません。教会はただ単に太陽の光を反映させる月のようなものです。私たちの栄光はそのように反映された栄光であるだけですが、キリストにある私たちはその栄光に預かるものとなります。あなた方をしばらくの苦しみの後で完全にしとは、いつか主が必ずあなたを完成してくださるということです。また固く立たせ強くしとありますが、主イエスはシモンペテロに兄弟たちを力づけるようにと命じられました。ルカ22章の32節。しかし私はあなたの信仰がなくならないようにあなたのために祈りました。だからあなたは立ち直ったら兄弟たちを力づけてやりなさい。また不動のものとしてくださいますとは、あなたを回復してくださるという意味です。第一ペテロ5章の11節。どうか神のご支配がよよ限りなくありますように。アーメン。これはペテロの祝祷です。その後ペテロは追伸を付け加えます。第一ペテロ5章の12節。 私の認めている忠実な兄弟、シルワノによって、私はここに簡潔に書き送り、勧めをし、これが神の真の恵みであることを証ししました。この恵みの中にしっかりと立っていなさい。ペテロが著者ですが、シルワノが彼のために代筆をしました。ここで使われているギリシャ語の文体があなたの気に入らないのなら、ぜひペテロではなくシルワノを責めてください。5章の13節。バビロンにいるあなた方と共に選ばれた婦人がよろしくと言っています。また私の子マルコもよろしくと言っています。この箇所についてマギー博士は次のように述べています。バビロンにいるあなた方と共にいる選ばれた婦人がよろしくと言っていますと書かれていますが、英語訳ではバビロンにあるあなた方と共に選ばれた教会がよろしくと言っていますと訳されています。一部にはこのバビロンがローマを指す比喩的な名前であると考えている人たちがいますが、私はこのバビロンはバビロンを意味していると思います。シモン・ペテロはとても実際的な人物で、比喩的な言い回しなど使うことはなかったからです。また私の子マルコもよろしくと言っていますと書かれていますが、このマルコはマルコの福音書を書いたヨハネ・マルコのことで、ペテロの実の息子ではありませんでしたが、信仰の息子でした。彼は一時、パウロが彼を宣教旅行に連れて行きたくないというようなこともありましたが、マルコはその後、第一線に復帰しました。5章の14節。愛の口づけをもって互いに挨拶を交わしなさい。キリストにあるあなた方すべてのものに平安がありますように。愛の口づけをもって互いに挨拶を交わしなさいと書かれています。若いお嬢さんへの口づけは希望、既婚の女性への口づけは信仰、そしてオールドミスへの口づけは慈善であるといった人がいます。私たちの国と文化の中では、私たちはクリスチャンの挨拶として握手やお辞儀をする挨拶の方が賢明だと思います。そしてペテロは最終的な祝祷をします。キリストにあるあなた方すべてのものに平安がありますように。アーメン。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は、苦しみは奉仕と希望、謙遜と忍耐を生み出すというテーマで、第一ペテロの手紙5章2節から14節最終回をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお番組ではあなたからのご意見ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com または hamadera@hamaderabible.jp です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。